2022年のイースターおめでとうございます。今日私たちはイエス・キリストの復活をお祝いして、キリストが私たちのために勝ち取ってくださった永遠の命について考えてみたいと思います。病気をして命が危険にさらされますと、人は命とは何かということを深く考えます。そして元気な時は自分の力で生きていると思っていましたが、それは間違いで、実は自分より大きな力によって生かされているのだということに気づかされるのです。つまり私たちは自分よりずっと大きな命の源につながっているということによって生かされているのであります。小さな鉢に植えられた2本の植物の苗があったとします。1本は小さな鉢から日当たりの良い土地に植え替えられて、太陽の光と大地の水や栄養を十分に受け取りました。もう一方は小さな鉢のままで日の当たらない部屋の中に放置され、水やりもされませんでした。どちらの苗が生きることができるかというのは言うまでもありません。太陽の光と大地の水や栄養を受けることができる方の苗です。そしてこの苗は春に日当たりの良い土地に植えられて、光を受け水と栄養を吸収して育ち、秋になると美しい花を咲かせました。ところが冬になると枯れてしまいました。見ていた人はこの植物はもう死んで終わってしまったのだろうと思っていました。ところが再び春になると死んだように見えた株からもう一度新しい芽が出てきて育ち始めました。この植物は地上の茎や葉は枯れても地下の根は生きている、いわゆる宿根草だったのです。私たち人間の命もこの宿根草と似ています。宿根草が大地に根を下ろしていれば、冬でも根が生きていますように、私たち人間も命の源である神様とつながっていれば、たとえ地上の肉体が死んでも神様とつながっている魂は生きているのです。そして永遠の春である終わりの日が来るときに、永遠の命の体を持って復活をすることができるのです。キリスト教はイエス・キリストの十字架と復活を信じる教えですが、新約聖書のコリントの教会には死者の復活ということを否定する信徒の人たちがいました。おそらく自分たちは既に霊的に、つまりスピリチュアルに満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などなくてよいと考えていたのでしょう。それだけでなくて、この信徒たちは死者の復活を否定することによって、キリストが実際に復活したということすら否定をする結果になっていました。これはもはやキリスト教の信仰とは言えません。パウロはこの手紙の15章の 12節のところで、キリストは死の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかと問いかけています。そして15章の13節で、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずですと続けて、死者の復活がなければキリスト教の信仰は無意味なものになるということを示したのです。さらに13節から19節のところで、パウロはコリント教会の一部の信徒たちが主張するように、もし死者の復活がないとしたらこのような悲惨な結果になりますということを説明しています。すなわち一つは、神様との関係において15節にあるように、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをした偽証人になってしまうということです。またもう一つは、もしキリストが復活しなかったとすれば、クリスチャンには罪からの解放も永遠の命の希望もなくなり、19節にあるように、この世の生活でキリストに望みをかけているだけになってしまい、すべての人の中で最も惨めなものになってしまうということです。このようにパウロが偽証人とか、すべての人の中で最も惨めなものというきつい言葉をあえて使っているのは、もちろんクリスチャンが実際にそうだというためではありません。そうではなくて、実際にキリストは復活したし、クリスチャンはその復活の正しい証人なのだということを述べるためだったのです。本日の聖書の箇所の最初の20節には、しかし実際キリストは死の中から復活し、眠りについた人たちの発想となられましたとあります。実際と翻訳されているニュニというギリシャ語は、もし何々ならばと事実とは違う仮定を述べた後で、しかし実際は何々ですと事実を述べるときに用いられる言葉です。つまりキリストは死の中から復活したというのは偽りではない歴史的な事実だということです。しかもパウロはキリストが復活した意味を、眠りについた人たちの発砲となられましたと解説をしています。眠りについた人たちというのは死んだ人たちのことです。そして発穂というのは、収穫の時に最初に刈り取られる麦の穂のことです。発穂があるということは、それに続くたくさんの収穫があるということを意味します。つまりパウロが、キリストは眠りについた人たちの初穂となられましたという時に、キリストだけではなく、キリストを信じて死んだ人たちもまた復活をするということをも意味しているのです。それに続く21節と22節で、パウロは次のように述べています。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのですとあります。21節の死が一人の人によって来たということを、パウロは22節でアダムによって全ての人が死ぬことになったと説明をしています。これは人類の先祖であるアダムが、か 神様の戒めを破ったために神様との交わりが破れてしまい、楽園であるエデンの園から追放されたことを指しています。神様は人類の先祖であるアダムをエデンの園において、そののすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうと命じられました。善悪の知識の木というのは、何が善であり何が悪であるかという基準を意味しています。そして善悪の知識の木から実を取って食べるというのは、自分で善悪の基準を決めるようになるということです。本来何が善であり何が悪であるかという基準は神様だけが決めることのできるものです。人間は神様が定めてくださった善悪の基準に従わなければなりません。もし人間が自分で善悪の基準を決めて、神様の定めてくださった善悪の基準に従わなくなれば、当然神様との交わりは破れてしまいます。神様は命の源ですから、神様との交わりが破れてしまえば人間は死ぬものとなってしまいます。その場合の死というのは、地上の肉体の死とともに魂の死をも意味しています。実際アダムは善悪の知識の木の実を食べることによって神様を避けるようになってしまいました。そして神様から、塵に過ぎないお前は塵に帰るという厳しい裁きを告げられて、肉体も魂も死ぬものになってしまったのです。そしてアダムの子孫である人間は皆、神様のもとに立ち返らない限り魂も肉体も死ぬものとなってしまいました。このアダムの話というのは、現代の人々には現実離れしたおとぎ話のように聞こえるかもしれません。しかしこの話は単なるおとぎ話ではありません。善悪の知識の木という象徴的な表現を用いながら、人類がその歴史の最初において命の源である神様との正常な交わりを失ってしまったという現実を的確に記述をした話なのです。神様との正常な交わりを失ってしまった人類に対して、神様は交わりを回復する道を準備されました。すなわち神様は人類の歴史の中に神様との交わりを求めて生きる人々を起こして、神様との正常な交わりに立ち返るようにと人類を導こうとされました。神様との交わりを求めて生きる人々というのは、旧約聖書のイスラエルの人々のことです。そしてイスラエルの人々の歴史のクライマックスとして、神様は救い主である神の子イエス・キリストを人類に遣わしてくださったのです。イスラエルの人々は奴隷であったエジプトから脱出をした後、モーセによって実戒を与えられ、神様に従う生き方がどのようなものであるかを教えられました。ところがイスラエルの人々はこの実戒に反する道を歩んだために、神様の裁きを受けて滅んでしまったのです。そこで神様は 神の教えに逆らう人類を救うために一人をイエス・キリストを人としてこの世に与え、十字架で贖罪の死を成し遂げさせ、さらに三日目に永遠の命の体に復活させてくださったのでありました。このキリストの十字架と復活を信じることによって、人は罪を許されて、神様との聖霊な交わりをすることができるようになりました。そして、命の源である神様との聖霊な交わりを回復したことによって、永遠の命を受けることができるようになったのであります。アダムによって失われた神様との正常な交わりがイエス・キリストによって回復されたのであります。このことをパウロは今日の聖書の22節で、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのですと記しています。キリストによって全ての人が生かされるという言葉は注意をして解釈しなければなりません。それはキリストを信じる全ての人が生かされるということでありまして、キリストを信じても信じなくてもすべての人が生かされるということではないということです。そのことは、18節のところに、キリストを信じて眠りについた人々という言い方があることからわかりますし、また23節のところに、キリストに属している人たちという言い方があることからもわかります。そこで、それに続く23節と24節のところを見てみましょう。そこには、ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト。ついでキリストが来れるときに、キリストに属している人たち。ついで世の終わりが来ます。そのときキリストは、すべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されますとあります。一人一人にそれぞれ順序がありますという順序とは、一体どのような順序のことなのでしょうか。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たちというのは、復活の順序のことです。まず十字架上で死なれたキリストの復活があって、そして世の終わりに天に昇られたキリストがこの世を裁くために最後の審判のために再び来られるときに、キリストに属している人たちがキリストと同じような永遠の命の体に復活することが起きるということです。これは私たちも礼拝の中で共に読みます使徒信条で、そこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれますとあり、体の復活を信じますと告白をされている通りです。ニュースについてお話した時に申しましたように、キリストは死者の中から復活した初歩です。初歩があるということは、それに続くたくさんの収穫があるということです。キリストに属している人たちというのは、初歩の後に実るたくさんの収穫のように、終わりの日の最後の審判の時にキリストと同じような永遠の命の体を持って復活するということです。キリストに属している人たちというのは、キリストと 信仰によって結ばれている人たちのことです。注意をしてこの箇所を言いますと、24節のついで世の終わりが来ますという言い方は少し奇妙な印象を与えます。日本キリスト教会の信仰の告白の中でも、教会は終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みますと告白されておりますように、私たちはキリストが再び来て最後の審判を行われる時が終わりの日であると信じています。そうするとキリストが再び来られて最後の審判を行い、キリストに属している人たちが永遠の命の体を持って復活するのも終わりの日の出来事であるはずです。それなのになぜパウロはついで世の終わりが来ますと言っているのでしょうか。それは終わりの日においてキリストに属している人たちが永遠の命の体を持って復活するという出来事に続いて、その後に記されているキリストが全ての支配や権威や勢力を滅ぼすという出来事と、父である神に国つまり支配権を引き渡すという二つの出来事が起こるということでしょう。つまり終わりの日の終わりに起こる出来事という意味なのでしょう。ちなみにこの歌詞はギリシャ語の原典で読みますと、それから終わりですとだけ書かれていて、世のという言葉や来ますという言葉は新約聖書の原典にはありません。24節によりますと、終わりの終わりにキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼしてくださるということです。支配とか権威とか勢力というのは何のことでしょうか。これらの言葉からまず思い浮かびますのは、この地上を支配している様々な権力のことです。国の権力や政治的な勢力のことです。この手紙の2章の6節には、この世の滅びゆく支配者たちという言葉もありますから、パウロはローマ帝国などのこの地上を支配している権力のことを考えていたのでしょう。しかしそれだけではなくて、人の心を支配している霊的な、つまりスピリチュアルな勢力のことも考えていたに違いありません。パウロはエフェソの信徒への手紙の6章の12節で、信徒たちに暗闇の世界の支配者とか天にいる悪魔の諸霊と戦うようにと命じています。つまり支配とか権威とか勢力とかいうのは悪魔の勢力のことも意味しているのです。それは別の言い方をしますと、26節にありますように最後の敵である死の力と言い換えてもよいでしょう。それらの全ての支配、全ての権威や勢力は神様に逆らうことを行って、神様に従って生きようとする人々を苦しめます。しかし最後にはキリストの偉大な力によって滅ぼされるのであります。今日世界の多くの人々が独裁者が政治を支配している国の暴力によって苦しんでいます。そして感染症と戦争と経済的な格差によって世界の人々の間に敵意と憎しみが広がっています。しかし今どんなに 暴力と敵意と憎しみがあるとしても、キリストはそれらのものを終わりの日の終わりに完全に滅ぼしてくださいます。そして父なる神様が完全に支配なさる平和を実現してくださるのです。使徒ペトロは旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用して、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがないと記しています。ペトロの手紙1の1章24節25節の御言葉です。確かに私たち人間は草のような儚い存在です。しかし変わることのない主の言葉であるキリストの福音を信じることによって永遠の命を持つことができます。それはキリストを信じることによって命の源である神様とつながっていることができるからです。命の源である神様とつながっている魂は、この地上の肉体が死んでも春を待つ宿根草の根のように生き続けることができるのです。そして永遠の春である終わりの日が来た時に、この世の権力にも悪魔の力にも死の力にも負けることのない永遠の命の体を持って復活をすることができます。その復活の命があるということが私たち人間に示された日がキリストの復活のイースターの日であります。私たちはこの日の意味を心に深く受け止めて、この信じられないような出来事を信じるものとなりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちが生きているこの地上には暴力的な権力者の力や、また人間を悪意や憎しみに誘う悪魔の力や、そして私たちの弱い肉体を脅かす死の力によって日々苦しみを受けております。そして私たちはそのような力の前で何をなすこともできないような弱いものであることを思います。しかしイエス・キリストが私たちの罪のために十字架について贖罪の技を成し遂げ、そして復活して私たちに永遠の命を受ける道があることを示してくださいました。神様、このキリストを信じ、キリストに従う歩みを私たちがこの地上でなすことができるように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。